吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやね、はい、いつも誠二こと吉崎誠二さんって言おうとしてるんですけど、はい、ちょっといつも忘れちゃうんで、来週頑張ります。
ぜひ頑張ってください。お願いします。
板についてない自分から言ってほしいよね、まずね、朝の番組でね
朝の番組でね、はい、
そう、そうすると、まあ、なんか誠二かなと思うじゃん、自分で
言ってる。結構真面目にこう、はい、粛々と進んでいくので、
あまりそうそう、
そんな時間がなくてですね、
時間は20分で限られてますね。
誠二、はい、の話とかしないんですかって話です。すいません、そろそろ
始めようか。つまんないんで始めましょう。
はい、ではですね、オープニングはこちらを話していきたいと思います。はい、相続税などを計算する際に基準となる路線価が7月1日に発表されました。全国の平均変動率は前年比マイナス 0.5% で、6年ぶりに下落ということです。
そうですね、うん、路線価は、うん、地下工事、工事地価ですね、うん、3月の下旬に発表される地下工事と同じ、うん、1月1日時点の、地価ですので、まあ、そういう意味じゃ、地下工事が下がってましたので、まあ、路線価も、まあ、当然といったら当然、うん、下落基調にあるということだったと思います。うん、都道府県別で39の、都府県が前年から下落ということで、うん、大阪、東京は8年ぶりの下落、名古屋を中心とした愛知県は9年ぶりの下落ということで、まあ、大都市圏も、合わせて下落したということで、大きく、うん、大きな話題になりましたが、まあ、地下工事で、ね、下がってましたので、まあ、当然かなっていう感じはしますね。うん、はい、ただこれ路線価は相続税とか贈与税の算定基準になる数字ですので、うん、まあ、そういう意味じゃ、ね、大資産家の方々、坂本さんのような方々にとってはちょっと下落、去年よりかは少し下がるというような感じになるかもしれませんね。
やっぱり路線価は大事なこう一つのテーマではありますよね。
そうですね、まあ、ただ、半年単位ぐらいで見れば、2020年度の後ろの方は上昇基調に入ってましたので、まあ、前半、まあ、これ、地下工事の時も同じこと喋りましたけど、前半が落ち込みが激しかったので、後半の回復が、まあ、間に合わなかったというか、ゼロまで戻らなかったというような感じで捉えたらいいんじゃないかなということだと思います。21年の分は、地下工事は3月の20日過ぎぐらい、路線価は同じように7月ぐらいに発表されますけども、22年の数字はおそらくプラスに戻ってんじゃないかなというように思いますので、まあ、一過性のもんだったというふうに捉えていいんじゃないかなというように思いますね。
やっぱりここの下落はコロナによる、ね、影響が大きいと言われていますが、うん、ね、今後今オリンピックへのムードも高まっていますからね、はい、ここでも路線価だったり地価を考えると関係してきますかね。
そうですね、そうですね、うん、そうだと思います。まあ、ただ、まあ、一過性のもんだっていうふうに捉えていいんじゃないかなというように思いますね。はい、はい、
そして、はい、今日はこちらを紹介したいと思います。ビーコミさんが新しい書籍を発売されたということで、はい、プロ投資家が教える副収入1000万円の最短コース、なんて魅力的な。
いや、名前はやっぱりね、これ毎回言うんだけど、僕自分でつけたことないというか、つけないが普通なんですよ。
はい、
これ僕が、いや、これもうちょっとマイルドなのにしてくださいって、売れなかったら俺のせいになるから、どんな中身良くても。だから基本的に、まあ、出版社が決めるって、まあ、僕が書くのは全部そうなんですけど、まあ、今まで3社で書きましたけど、3社とも、そういう形になってますね。うん、はい、
そうですよ、タイトル僕結構かなり、うん、吉崎さん決めてくださいって言われて、
それはね、吉崎さんがね、偉くて大御所だから、ね、
いや
大御所のタイトルは当然そのままにつけますよって話ですけど、
タイトル意外と、はい、僕自分でタイトル11冊本書きましたけど、はい、 自分でつけると意外と当たんないなと思って、
はい、今度から任せた方がいいんですよ。
任せます。
もうぶっちぎりその代わりでもあれですよ、吉崎さんのカードの結構内容がちゃんとした本なのにぶっちぎりなんか、うん、あの不動産で儲かる本とかいう名前がつけられちゃうっていう、それも面白いなと思ってるんですけどね。
そうそう、これでもあのちらっとさっき見ましたけど、はい、初心者向けですね。
そうです、はい、初心者のですね、あのポートフォリオを組む際の注意点が書いてあります。だから初心者が上手くなるためのコツというのは、まあ、ケーススタディを積み上げるよねっていう話をまあしていて、だから失敗の仕方と、まあ、損の仕方と、儲け方、これをまあ積み上げていくっていうのが上手くなるコツだと思うんですけど、なかなかその長期投資の失敗というのは時間が経たないとわからないじゃないですか。なのでこのベカラーズを書いているというところなので、これを先に読むことによってですね、まあポートフォリオのですね運用がまあ楽になるというか、失敗しなくなる可能性が高いというところですね。
ほったらかしでですよ、うん、ほったらかしでなんていうか資産が増える理由、はい、
それはポートフォリオ運用コツコツやるからですよって、まあ、オチを言ってどうするんやって話なんですけど、
中身についてはこの後のコーナーでも伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょう。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成、
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ今日のテーマは毎月追いかけているこの数字です、6月の東京都心オフィス空室率が 6.19%、 およそ7年ぶりの高水準になってしまったという、ま
あ、高水準っていうことはね、
うん、
低水準っていうこと
だ、もともと低水準の水準が上昇ってことですね、
うん、紛らわしい、
そうそう、まあ、世界からすると東京の空室率はかなりね、まあ、低いという話を吉崎さんからもいただいてますけどね、
うん、6% ですからね、まあ、一応大体基準、まあ、5% 超えるとですね、まあ、結構空室多いなっていうような感じだと思うんですけども、うん、まあ、それが 6.19%、うん、16ヶ月連続での上昇っていうことですから、16ヶ月連続ってこれ結構注目点で、6月から16ヶ月前ですから1年と4ヶ月前ってことですよね。つまり2月ってことですね。2月、1月か、1月2月かでしょ。コロナで結構影響出始めたのって2020年の夏ぐらいからですからね。そういうよりか前から少しその兆候があったっていうことは一つ注目点だと思いますね。でその後に、賃料も下がってきてるんですね、うん、はい、で賃料も、2019年3月以来の低水準、うん、下落は11ヶ月連続ということで、うんうん、ポイント2つあって、うん、まあ、当然空室率が増えてくると、うん、まあ、空室率が増えてくると賃料が下がる傾向、基調にあるんだけど、ここに若干時差があるってことね。これ賃料の遅効性っていう性質、うん、若干時差がありますよっていうのが一つ、うんうん、それとこれは都心5区の数字今喋ってるんだけど、それ以外の周りのでもちょっと悪化基調になってきてるっていうことなので、そのなんていうかな、東京全体でオフィスの、まあ東京に限らずだけどオフィスそのもののあり方がどうなのっていうふうに言われてきてるっていうのが結構露呈してきたっていうふうに思いますね。
吉田さん、これね、見る記事を見ると新築ビルもまあ上昇で、まあ、新築上昇率かなり高くて、竣工した4棟のうち、3棟がですね、満室稼働とならなく、満床稼働ですね、うん、まあ、満室稼働とならなかったと、いうことなんですけど、この新築って基本的に今状況がいい時とか、まあ、あとはその新築のビルが、まあ、竣工が少ない時とかは、まあ、埋まるのが普通だろうと思ってたんですけど、うん、この辺もやっぱり影響が出てますかね。
そうですよね、これ多分ね、うん、全部が全部っていうわけじゃないけど、はい、半分想像するに、うん、多分解約したんだと思うんですね。
あ、だからもともと手付けじゃないけど、まあ、あの立つのって多分、まあ、ビルだと3年はかかりますよ ね、 すね、はい、だからその前から、まあ、整列として、で、あ、俺入るよって言ってた人
です。そうそうそうそう、それが例えば3フロア借りますよって言ってたところが2フロアになったとか、はいはい、うん、みたいな形で満室稼働となるのが多分それがね、大きな要因だと思う、
ね、そしたらいきなり埋めれないもんです
よ
ね。だってこんな中途半端な1フロアだったら結構、まあ、多分いい、その港区と中央だけど、いいビルだと思うんですよ、うん、だから結構高いし、まあ、そこで入る会社は1フロア借り り貸すのかとか、まあ、多分あとはこの入らなくなったらその面積割って2社入れるのかとかなるけど、いやそれはやめてくださいとかになったりとかするから、ね、なかなかここは、はい、いいビルほど悩ましい問題もあるというところですかね。
まあ、坂本さん言う通りだと思いますね、はい、まあ、そのパターンで、はい、あの満室満床稼働にならなかったんだと思いますね。
なるほど。
あの目をねちょっと違うところに向けると、うん、はい、あの今日ちょうどある海外系の不動産の、うん、扱ってる会社の社長とで定例ディスカッションがあったんですけど、はい、彼らと喋ってるとニューヨークとかでも結構この現象起こってて、でニューヨークの、に本社を構える金融系の企業も一部解約しとかしたりとかですね、JP モルガンも解約の大きなやつ、はい、ロイターが報じてましたけど、そういうのがあったりとか、あと日本の企業がかなり深く絡んでいたハドソンヤードの開発ですね、レジデンス棟とオフィス棟と商業みたいな形でやってましたけど、あのちょっとまあネガティブな何人か飛び降りたりとかしてね、いろんなネガティブなこともありましたけど、あのそこでのオフィスの空室が目立ってきているっていうのが話題になっていて、一方レジでハドソンヤードのレジはかなりいい感じで稼働してるんだけど、オフィス棟や商業棟は結構厳しい状況にあるというような状況になってきていて、オフィスそのもののあり方が日本国内だけじゃなくて世界的に見てそんなに必要かいみたいな雰囲気になりつつあるっていうのが言えるんじゃないかなと思いますね。
やっぱ米国でも厳しい、
米国でも同じような状況です、ね、で一つもう一つが商業系はもっとやっぱり厳しい状態になっているようで、歯抜けのビル、あの商業施設が結構増えてきている、日本だけじゃなくてアメリカでもそういうような状況になってきていると。
やっぱ家賃が高いですからね、やっぱり路面だし1階とかだったら全然オフィスより高いですもんね。
あ、そうですね。それと同時にですね、やっぱり買い物の仕方が変わってきてるんじゃないかなと。特にアパレルとか靴とかですね、カバンとかそういうものに対する購買のスタイルが変わってきてるんじゃないかなと。やっぱもうあの靴で、フィッティングだけやるとこ行ったことあります？
ないです。
結構あって、靴ってやっぱ履いてみないと分からないっていうのがあって、ネットで買う、e コマースのショップが、靴のフィッティングだけの場所を作ってるん
で、自社の靴の、
靴の
サイズが合わないとかいう心配がない。
で一方でその場では、あの持って帰れないですね。フィッティングの靴だけが置いてある。
へ、
購入はネットで買ってくださいと。
まあ、それはどこでもいいよって、
でも
できれば自社サイトで買ってくるって話だと思うんです
けど、でそれでもあの宅配便で送られてくると、
でも靴だけではなく服もこう実際の店舗で見て試着して、でネットの方が若干安いからネットで買うっていう、
ポイントもらうぞみたいな、
そうポイントもたまるしっていうので、そういう買い方してる人も結構いますよね。
でそれで数日前、何日くらいかな、なんか少し前に出てましたけど、あの丸井さんがね、あるビルを、あれ何店だか、新宿店だかどっかの店を、3分の1はそのフィッティングだけ の店舗にするって言ってました、
ね、占い店舗、
占い店舗ってことですよね。
占いって占いの、あの占いじゃない、売買の占いね、はい、
売ることをしない店舗して、要は服とか靴とかっていうフィッティングの場所で、だから要はショールーム、じゃなくてディスプレイがだからなくて箱が置いてある、でこれ合いますよねとか、どうですかねとか言って、あ、じゃあこれをって言ってネットで買うというような感じで、まあ、そうなるとそんな広いディスプレイってこうちょんちょんちょんと置きますよ。箱だけだったらギュッと置けますから、
在庫もいらない
あですよね、
バックヤードがいらない
ですよ ね, い, らないですよね。いろいろ考えたらやっぱその方が効率がいいんじゃないっていうことで、やはりその小売りする側もですね、メーカー側もその方に舵を切り始めてきていると、じゃあそんなに広いスペースいらないんじゃないっていうことになってくると、ますます空室率が上がる可能性があるということで、まあ、一回喋ったことあるかもしれないですけど、あの e コマースの利用率が 10% を超えるとですね、やはり加速度的に e コマースが増えるんじゃないか。そうするとアメリカの例なんか見てても、商業系のリートの、こう下落というかね、あの成長が止まってくるっていう例が ありますよって話ここでしたと思いますけど、はいはい、その兆候が日本でかなり出始めてきていると。
リートにも影響が出ている。
そういうことを考えると丸井さん の, あの3分の1占い店舗を作りますっていうのは、うん、その兆候がもうはっきりと出てきたなっていう感じがしますよね、うん、そう
ですね、はい、丸井に関しては株の人も結構注目してる、まあ、銘柄である、うん、まあ、金融部門と、まあ、ビッグアパレルの、はい、まあ、貸しビル部門があるんですけど、
金融と小売りと貸しビルか、
ね、はい、貸しビルって言った理由はあの業態がちょっと変わっていて、うん、まあ、今まではその百貨店みたいな形で百貨店で売上の部合によってまあ収益してたんですけど、まあそれが最近はですねそのテナントに変わってきたので、だから家賃が固定で入ってくるからそういう物を売らない店舗も入れるようになったということですね。
株価もいい感じなんですか。
株はいいですよ、まあ、やっぱりまあこのコロナ禍もそれほど落ち込まなかったんで、思いのかカードを使ってくれた EC でというところですかね。
でも丸井はやっぱりそういう意味じゃ丸井さんね上手ですよね。
上手ですよ、
時代のこううまくトレンドをつかむのが上手ですよね。
そうですね、非常にうまいなと思ってます。
先取り先取りしていく企業ですよね、はい、うん、そういう企業に注目していると、うん、不動産そのものの行方っていうか、この先の展望も見えてくるんじゃないかなって気がしますよ ね、うん、
すね。以上、攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、思考のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ、オープニングでも話しました、今日は坂本さんの新刊、プロ投資家が教える副収入1000万円最短コース、うん、
はい、
こちら中身について伺っていきたいと思います。
そうですね、まあ、ここは冒頭でもお話しした通りですね、まあ、初心者と初級者の方、特にどんな運用したらいいのかなって結構困っちゃう人っていると思うんですよね、まあ、そういう方がですね、まあ、何を指標にしたらいいのかなっていうのもまあ、あるし、まあ、こういう本ってあったらいいなって言うんですけど、全部詰め込んだ本ってないんですよ、うん、だから辞書みたいなものを見たってしょうがないので、やっぱり見て自分に合う合わない投資っていうのを決めて、まあ、それでやっていく、トライちょっとずつトライしていくしかないんですけど、うん、まあ、その、まあ、一番薄い部分をとりあえず書いたなっていうところで、まあ、最後の方になるとその商品の紹介とかまでも入ってますし、うん、あとはそのポートフォリオの形成をするときに、うん、まあ、こういうのはダメだよとか、まあ、こういう形のポートフォリオにすればバランスが取れますよっていう話をまあしているというところですね、うん、まあ、バランスはね結局、うん、取るべきだと思うんですよ。そのバランスが結局身を救うこともありますよ。理由は、まあ、最近の投資家って、まあ、何やってんのインデックス投資やってますって、米国株インデックス投資やってますって言って、まあ、いつも言うんですけど、その人たちがたまにね、米国株のインデックス投資の積み立ては貯金だと同じって言ってる人がいるんですけど、これ大暴落したらどうするんですかっていう話にも、なりますから、まあ、組入れについては全然僕は否定しないですけど、やっぱ節度を持ってね、入れてほしいとか、あとはもう全部外貨でいいんですかと。こういう話もあるので、まあ、日本のね、まあ、円で生活してますから、まあ、老後の資金だったら日本にいるんだったら円ですから、まあ、円で運用してちゃんと利回りを取っていくっていうのも必要なので、まあ、一部海外にしたりするとかね、まあ、そういう振り分け方がね、書いているというところですかね、はい、
これ最後の方のページのこれ坂本さん直筆ですか、
はい、直筆みたいなもんです。いや、字僕汚いですけどね、
はい、うん、これ綺麗な字ですね、
はどうも、
読みやすい字です。
で、ね、あとはそのテクニックも若干載ってます、うん、はい、はい、こういうテクニックがいいよっていうのもあるので、うんうんうん、まあ、そのポートフォリオ組みながらも残ったお金はこんな感じにしてちょこちょこ、増やしていきましょうとか、うん、あと配当の考え方とか、まあ、いろいろ書いてますので、運用迷子になってる人が多分ねいると思うんですよ。結構、まあ、知識はつけたもののですね、なかなかいい運用がないなと、いう方はちょっとこれを見るとですね、自分のその指針といいますかね、まあ、迷子になってたのがやっぱりこうした方がいいのかなっていう人、一つのきっかけになればいいなっていう本ですかね、はい、
リートについても書かれてますね。
あ、そうそう、リートについても書いてます、うん、はい、で、まあ、リートはやっぱりその不動産っていうのを持つんであれば、まあ、当然その現物でもいいと思うんですよ、まあ、ローンかけられる人はローン借りて、まあ、現物を買いに行くというバルーンの話はいつもしてますけど、まあ、そうじゃない方は、まあ、リートで分散というのも全然いいと思いますし、あとはね、そのクラウドファンディング使うっていうのも最近面白いなと僕思ってるんですよ、はい、 なので、そうだ、吉崎さん、ゲイツさん、そういえば、あれですよね、あの、クラウドファンディングの、
そうそうそう、
第1回がついにですね、スポンサーのゲイツさんの、クラウドファンディングが始まったと、それで即完売でしたと。
そうそうそうそう。
いう話なんですね、はい。
抽選するとか
って、ね。そうそうそうそう。で、これがね、なんか、かなりの、まあ、普通の利回りよりは、まあ、最初のキャンペーン的なものあったのか分かんないですけど、まあ、利回りもある程度いいと思う投資家がいたから、まあ、実際、すぐ完売してしまったということなので、まあ、一応今後もまたやりますということなので、まあ、またその辺も追っかけていきたいし、まあ、クラウドファンディングについてもね、当然、まあ、ファンディーノの話もまあありますし、まあ、このいろんなパターンがあるよという回もですね、どっかでしたいなと思いますので、楽しみにしててください。うん、
いや本当に株や債券だけの本だったり、うん、不動産についての本だったりはあるんですけど、うんうん、一緒になってこう考えられる、うん、本当にポートフォリオを組むための本ですね。
そうですね、はい、そうそう、だから、まあ、全くゼロ知識で見てもまあついていけるし、うん、実際そのやってみたものの本当にこれでいいんでしょうかっていう、もう僕はこれでやれっていうよりはセカンドオピニオン的でいいと思うんですよ。まあ、いろんなこの業界でいろんな先生がいたり、まあ、FP の方がこうですよって言ったりとかっていうのもあるんですけど、うん、まあ、それは実際ね、僕の方もこうしたらいいよっていうふうに言えるけど、その人のライフスタイルとか、あとはその資産状況とかね、年齢とか分かんないから、やっぱりその全体的にこんな感じですよっていうのは話せる。でも、そこはやっぱりちゃんと中見てる FP の人とかの方がいいかもしれないけどっていう、うん、まあ保険売れ FP は僕はやめた方がいいと思いますけど、はい、それがなければね、僕はいいかなと思いますけどね、はい、
うん、副収入です
から
ね、
はい、で、まあこれ言葉のからくりですけど、実際積み立てていったら増えますよっていう話ですよ。
これリスナーの方にプレゼントはないんですか。はい、
そうですね、その辺も特番がラジオ日経で全体的に多分あると思いますので、そこで、はい、募集したりとか、はい、したいと思います。はい、まあ、番組の募集も回ればいいんですけど、またその辺は僕3本出てるんで、まあ、どこかラジオ日経でっていう形で、うん、ありますので、
お楽しみに。1週間どこか聞いていただければ。
そうですね。
なんかどれかで出るかもしれない。
どれかで出るっていう、はい、
形で。ここではないと。
ここかもしれないです、ね。
はい、それまた次回決めましょうか。
はい、よろしくお願いします。
税別で1300円。はい、Amazon でお買い求めいただ
けるんですね。そうですね。Amazon だったらもう、すぐ着きますから、もうそれが一番いいと思います。
は
い、
ぜひ手に取って、見てきてください。うん、なるほど、納得、至高のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型、クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社大谷、新本翔太さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新本さんはですね、今日はお電話でのご出演となっております。新本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、新本さんはですね、不動産オーナーの賃貸管理をスマホ一つで完結するシステムを手掛けておられます。創業はどんな思いだったんでしょうか。
はい、私自身ですね、不動産投資業界でも10年以上いるんですけれども、ずっと新規事業の開発やってきてまして、でその中でですね、業界の抱えているペインを解決していきたいというふうに感じてですね、 創業したんですけれども、はい、日本ではですね、空き家の戸数が年々どんどん増えてきてまして、まあ、社会問題となっているんですけど、まあ、一方でですね、シェアリングの事業は2020年で約3000億円ほどの市場があって、2030年このまま進めばですね、もう2兆円超える市場になるというふうに言われています。で、弊社はですね、需要が高まっている賃貸サービスで重要になる賃貸管理ですね、というものを通して大家さんや賃貸居住者により良いサービスの提供を目指しています。不動産業界の中でも最も DX 化がですね、遅れている賃貸管理業務の課題を解決したいと思って創業しました。
賃貸管理業務にフォーカスされているということですが、坂本さんどうでしょう、こちら
は。はい、そうですね、これって賃貸管理業務っていう形なんですけど、これ大家さんのためのシステムになる感じですかね、これは。
もうおっしゃる通りですね、不動産オーナーさんが、スマホで簡単に管理を行えるツールの楽観というものを開発しまして、で、楽観というのは大家さんの賃貸管理を、これはポイントなんですけど、丸投げできる、もう完全に丸投げできるっていうシステムで、まあ、いわゆるオンライン管理会社ですね。でメッセージアプリの LINE を活用することで賃貸管理業務の自動化を可能にしたものになります。
まあ、これ結構大変ですよね。だからまあどっかの管理会社に任せちゃうっていうのが普通なのかなと思うんですけど、これは結構それを簡素化するようなシステムなんですね。
はい、そうですね、はい、
これって結構他のような似たようなやつもあると思いますけど、優位性ってどういうところにあるんですか。
今、実際にですね、丸ままできるサービスっていうのはないんですね。
あ、そうなんですね。
はい、一見ですね、そういうサービスみたいなものは結構あるんですが、はい、ほとんどが管理会社様が使うサービスっていうのは結構あるんです。なんですが、まあ、オーナーさん自らですね、が使って、その中で管理ができるサービスというのは、今のところ現状ない。
なるほど、なるほど、そういうことなんですね。はい。
はい、DX って聞くと、結構いろんな分野で進んでいるようなイメージがあるんですけど、賃貸管理業務っていうのは、DX 進んでいない方なんですか。
そうですね、実際ですね、大家さん、賃貸管理会社の業務っていうのはものすごくたくさんあってですね、入居募集、クレーム対応とかさまざまなものがあるんですけど、まあ、それ自体、まあ、やっていくのはやっぱり時間がかかる業務ですね。で、確かにですね、賃貸管理っていうのをクラウドで行える便利ツールとも、まあ、あるのは最近ちょこちょこ出てきてはいるんですけど、まあ、オーナーが自ら使うものだったり、もしくは単体で管理が完結するサービスというのはまだないんですね。なので、膨大な賃貸管理も安心してワンストップで管理できるような実際にツールがなかなか作られないのが、まあ、不動産業界の大きな課題だと考えています。
結構これ利用料ってどれぐらい取ってるんですか。
うちは基本980円のみ。
安い
実はこれ理由がありまして、はい、980円だけって言うとやっぱりオーナー様からですね、どうやって儲けんのって結構言われるんですね。で、僕の考えではもう今までの、賃貸管理会社様がやってた同じようなキャッシュポイントでやってしまうとビジネスモデル的にやっぱり変わらないというふうに考えてまして、キャッシュポイントを別のところに持っていこうと考えたんですね。例えば、管理を弊社の方でやっていただくと、必ずですね、年間で出てくる空室ですね、部屋が空いてる期間でも絶対存在しますので、その空いてるところを使ってシェアリングをしたりだとか、最近だとスペースシェアですね、ものをしたりだとか、民泊をしたりとか、そういうことをしたりだとか、他のところでキャッシュポイントを作ることで、管理自体は980円のみでできるサービスにしようと思っています。
なるほど、なるほど、面白いですね。
ありがとうございます。
新本さん、ありがとうございます。ラジオタイムここまでとなりますので、後ほど YouTube タイムでも深掘りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この続き、この後の YouTube 限定配信で伺っていきます。来週のベンチャー企業は株式会社メイテンカン、木之内さんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。 LINE 一つでオーナーさんの手助けができると、
980円です
ごい時代ですね。
そうですね、
楽ちんでいいです。
やっぱオーナーさんっていろいろ負担が大きいものですもんね。では YouTube 延長配信もお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。